もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
最初に年齢を教えてください。
はい、私52歳です。
52歳。
はい。
結婚してます？
いえ、過去にはしてましたけど。
あ、そうですか。
はい。
今はそうするとお一人ですか？
二世帯住宅で、
はい、
下に父がいて、2階に僕一人です。
お父さん何歳ですか？
はい、父は83歳です。
お父さんお元気なんですね。83歳。
そうですね、とても元気です。
はい、あ、そうですか。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？はい、
ですね、今ちょっと父との関係について、
はい、
どう接したらいいものか。父はですね、一昨年にちょっと母に暴力がありまして、
はい、
去年調停で離婚してるんですよね。父っていうのは昔からあの DV とか、
はい、
モラルハラスメントっていう感じの人だったんで、
はい、
まあ、母も僕も姉もいるんですけども、
はい、
まあ、そういう環境でだったんですよね。
あのお父さんの暴力はお母さんに対してだけ、子供にはなかったんですか？
母にはずっとあったらしいんですが、
はい、
僕と姉は子供の頃よくあの母が、僕のことをかばうのに上から押さえて守ってくれたりとか、父が、大声を出したりとか、
うん、
父が母を叩いたりとか、まあ、当然僕も叩かれたりとかしてますけども、うん、そういうのははっきり記憶に残ってます、
うん、そうすると父親に対する例えばそういう小さい頃からの記憶っていうのは、
はい、
大人になってからもかなりあなたに影響してますよね。
してます。はい、
ありますか？
まあ、あの父との関係じゃなくても、例えば社会に出るといろいろトラブルだとかありしても、まあ、人の大きな声だとか、
はい、
あとそのトラブル自体の話してる環境自体にやはりすごくなんて言うんでしょう、恐怖感っていうか、そういう時にちょっと言葉が出なくなったりとかって、そういうことあります。
それはまあよく PTSD っていうようなことを言われますけれども、はい、つまりいつもないけれども何かあるとその起きたことが引き金になって昔の恐怖感が、
はい、
を再体験するっていうかね。
そうですね、
うん、ま、そうすると1階にお父さんがいて2階って言いましたよね。
はいはい。
それはあんまり緊張感はないんですか？
あります。
ありますか？
あのですね、まずあの、父と母、まあ、去年一昨年父が母に暴力を振るいまして、
はい、
で母は今までずっと我慢してきたけども、
はい、
母も77歳なんで、
はい、
で私もお父さんの暴力から逃げられないと、今までは走って逃げたりとかしてたんですけども、
はい、
それで、まあ、母が家を出て、
はい、
調停で、はい、
はい、
でその時僕ちょっとね仕事を変えたばっかりで、
はい、
ちょっと仕事のストレスとかもあるところに、
はい、
まあ、そういうことがあって、
はい、
十二指腸潰瘍と胃潰瘍となりまして、
うん、
で一回退職したんですよね、
はいはい、
で退職した状態で、まあ、母の調停やって調停が成立しまして、
はい、
でその後にちょっと母が複雑な家庭で育ったもんですから、
はい、
名字がちょっとたくさんありまして、
はい、
で母がその一番最初に生まれた時の名字に戻りたいんだっていうことで、
はい、
いろいろ裁判所に通ってその生まれた時の名字にしたんですよね、
はい、
でその後に私もあの母の名字にしたんですよね。
あなたも変えたわけですね。
とりあえず父にはわからないようにっていうことだったんですが、
はい、
ちょっとまあいろいろあって、父に名前変えたのが知れてしまいまして、
はい、
でまあ、僕もこの二世帯住宅下と上なんですけども、
はい、
まあ、前に一回結婚してた時に、
はい、
家族で住むのに増改築をしてるんですよ、
はい、
でその時に、まあ、両親からも少し補助はありましたけども、
はい、
私のお金で増改築をしてるんですよね、
はい、
で父がですね、僕が名前を変えたことを知った時から、
はい、
もうお前の世話にはならないと、
はい、
もうこの家も売って処分するんだと、
はい、
一人で生きていくんだと、
はい、
葬式も出さなくていい、検体するんだみたいなことでね、
はい、
今まで僕が経験した父との関係っていうのは、
はい、
モラルハラスメントっていう感じなんで、何でも自分の思った通りしなきゃ気の済まない人だっていうのも僕の心の中にありますし、あと
つまりあれですか、暴力を振るうけれども、
はい、
同時に 立派なことを言ってあなたをの心をこう束縛するとか。
そうですね、ずっと本人の意思と関係なく自分の思った通りに相手がするまで言い続けるっていうところはありましたね。
基本的にお父さんはものすごく不安ですからね。
そうなんですかね。
結局自分の不安をどう処理するかっていう時に、要するに、まあ、簡単に言えばいじめてるんですよね。
ですね、そうとしか思えなかったです、はい、
でいじめて、いじめがえがあるとお父さんの心は慰められると。
あ、
だからお父さんにとってはいじめが癒しですからね。で今日の相談っていうのはこういうお父さんを83歳で今抱えて、
はい、だからそういう父に対して僕は今後どう接して。
大変その、はい、正直難しい相談なんですけれども、
はいはい、
今日はあのスタジオにですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしていて、
はい、
ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします、
はい、どうもこんにちは。
あ、どうもこんにちは、は
い、よろしくお願いします。まあ具体的にお父さんの面倒を見た方がいいとか見ない方がいいとかっていう結論とは別に、
はい、
どういう結論を出すにしてもね、
はい、
これまでの構造は壊した方がいいんだよね。
はい、はい、そうですね、はい、
はい、あなたとの関係においては距離感が、はい、父親が求める距離感のが取ってるだけで、
はい、
あなたの方から父親との距離感って取らないもう状態が構造になっちゃってるわけで、
はいはい、
なのよ。
もう取ろうという気持ちすらない
ですね。ないよね。だからそこまで
相手の受け方次第っていう感じになりますね。
だから向こうが一方的に距離を取れて、機嫌がいい時にはおいおいやんって言って、
はい、
寄ってければあなたもなーになんて言っちゃうし、はい、だから要するにコントロールされてるってことなんですよ。
あ、
でコントロールっていうのは何かというと、これがまさに暴力ってことなんです。
あ、
コントロールの最大のものが暴力ということなんだ。構造的には機嫌がいい時であれ、その暴力振るう時であれ、
はい、
あなたはコントロール下に置かれている構造を持っちゃってるわけなのよ、
はい、
これをまず気づいて、
はい、
あの壊さなくちゃいけないんだよね、
はい、
それでじゃあなんでそんな悲劇をそのコントロール下に置かれるような状況を許しているのかっていうと、
はい、
あのまあ、基本的にはいろんなものがあるけど一番重要なところではこの父親には愛する能力がないんだっていうことを冷静に認めることだと思うのよね、
はい、
それで自分から距離を取って、
はい、
自分がストレスにならないようなお父さんとの関係を作った時、
はい、
選択肢の中にね、
はい、
普通の長男とは異なる世間体のこととか、
はい、
そういうことは気になるわけやっぱり。じゃあ、
いや今はもう、僕から父に話しかけることは全くないんですよね、
うんうん、
っていうのは一回僕に自分で生きてく、一人で生きてくんだって父が僕に言ったんですけども、
うん、お父さんやったことないからね、
うん、僕から見るとね、
うん、
父さん俺に自分で言ったことをねちゃんとやり遂げれみたいなことで怒ったり叩いたりとかしてきたのに自分から言ったんだからちゃんとやってくれよっていう気持ちなんですが、
うん、
なんか話がしたくて急にちょっと外の例えば庭の石が崩れてるからとかね、うん、そういうことをちょこちょこ言ってきたりとか、
うん、
僕が仕事帰ってきたらあ車帰ってきたなっていうのを外見て確認したりとか、
うん、
まあ寂しいんだとは思うんですけどそういう行動をとってるんですよね、
うんうん、ですけどお父さんもだから分かってきてんじゃないの。
分かってるのかな。
いや分かんない、やってみないと分かんないけどお父さん一人で生きてきたことないのよねこれまで。要するに自分の不安に一人で立ち向かう強さはなかった人なんですよ。それで人生を終えていく中でね、やっぱり何か本能的にこのままではっていう何か自分でやらなくちゃっていう思いがやっぱあるんじゃないの実際に。それお父さんから言い出したんだからなんで素直にそうだねって言えないの。
本当に意見がコロコロ変わるんで何を言っても仕方がないっていう諦めの気持ちが強いかなっていう。いやいや
僕が聞いたのは、
はい、
お父さんからだって言い出したことなのだから、
ええ、
反論も何もああそうだねってなんで言えないですかってチームは聞いてるわけなの。それからちょっとごめんなさいね、お母さん今ちょっと一番心配だったんだけどどうされてるのかしら、
はい、別のところで生活してます。
それで今お母さんは経済面も含めて精神面も含めて心配ない状態にいらっしゃるわけ。
そうですね、 まあ、年齢的には心配はありますけども、あの生活面では心配はないです、
うん、あなただとお母さん出てったからお母さんと一緒に住むことだって選択肢はできたんじゃない？そうではないの？
そうです。ただこの二世帯住宅の僕のお金を出した分とかがあるんで、うん、まあなんていうと意地を張ってるわけじゃないですけども出たくはない。
じゃあ財産的な意味であなたはお父さんにどっか依存してるとこがあるんじゃないの？気持ちの上で。
いやそれはないと思いますね。ただその母に関してはね、母親自身も子供たちの世話にはできるだけなりたくないと。で、私は今まで父の言う通り生活してきたけども、一人で、
やるって言ってるわけね。
生活していくんだっていうことも、う
ん
う
ん、お母さんは離婚してよかったと思ってるって感じは受けるわけね、やっぱり。
はい、
受けますね。
はい。
それで、じゃあもう一つちょっと聞きますけれども、はい、お父さんがおっしゃるように、この家を売って処分してっていうことに関してあなたはどう思ってるわけ？
まあ、父の話を聞くと、
うん、
もうこの売った金は俺にはやらないって言ってみたり、まあ、あのちゃんと調べて分けるって言ってみたり、まあ、毎回いろいろ言うことが違ったりしたんで、はい、
結局ね、
はい、
親父は親父で一人で生きてった方がいいかもしれないと、
はい、
そしてそれが親父も自分一人になったことがないから勉強になるんじゃないだろうかと、
はいはいは
い、いう意味でまず肯定できるじゃない、
はい、
それをちゃんと押さえておけば、
はい、
あとは大人の話ができるはずなんですよ。
はい、
あなたは子供でいることを選択してんのよ、まだ父親の前で。
はいはいはいはい。
それが煮え切らない話のやっぱり僕確信にあるような気がするのね。 あなたもここでやっぱりお父さんとそのことでちゃんと話せないと、
はい、
吹っ切れないと思うよ。
そ
こら辺はあなたの正直さに意外とかかってるような気がする話だなって気がするんだよね。そう、加藤先生にそこら辺もう一回ね、
はい、
掘り下げていただきたいなと、
はい、
今まだまだライ先生のおっしゃったことね、
はい、
僕そのままだと思うんですけれども、はい、これ父親もあなたにものすごい依存してるんですよね。であなたは気がついてるかどうかは別として、あなたもお父さんにものすごい依存してるんですよね、
はい、
依存してるというよりもね、お互いに寄生虫みたいになってる。
ああ、そうですね。依存という言葉には違和感ありましたけど、そうやって言われるとそう思います。はい、
いや、これちょっとぐらいあなた離れようと思ったって寄生虫だから離れないですよ、
はい、
相当の決心を持たないと。だから大変あなた悔しいかもしれないけど、
はい、
財産は捨てる、
はい、
はい、増改築にお金がかかったっていうけれども、
はい、
財産は捨てる、
はい、
その決心なしにはことは処理できない、
はい、
とことんあなたはいじめられた、
はい、
でそれに耐えたんです。
はい、
この自分の忍耐力とかエネルギーっていうのに誇りを持ってください。
はい、
よく頑張ったということ以上にね、もともとすごいエネルギーを持ってる人です。
そうですかね、
そのエネルギーがなければこれは耐えられる構造じゃないもん。
あ、はい、なんか、うん、先生みたいな方にそうやって言っていただいて、とっても、うん、なんて言うんでしょう、まあ、嬉しく思ってます、はい、
この自分に誇りを持って、
はい、
難局を乗り越えましょう。
はい、わかりました、
ね、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
心に葛藤のある親の最大の癒しは子供をいじめ抜くことです。